工藤教団の、暗出式を行います。司会は上野教団にお願いしたいと思います。よろしくお願いします。
それではただいまから工藤聖火兄弟の暗出式を執り行っていただきます。その前に三浦先生が今日その暗出式にここまで健康を支えてくださいまして、何よりも病をされたのがお癒しくださいまして、この席にこうして安心式を皆にお伝えさせていただくことを本当に心から感謝したいと思います。先生も本当にこの日を喜んで、また心待ちにしておられました。その先生をお迎えしても本当に安心式でございます。それでは順序に従いまして、この安心式に導かれるまでの経過を短く報告させていただきます。工藤聖火兄弟が3年間の進学校の学びを終えられまして、これからイエス様にフルタイムでお伝えし、また教会にお伝えし、兄弟姉妹にお伝えするという精神の道を正式に今日からスタートされることになりました。それを皆様と共にこの安心式を通して、兄弟のこれからの働きを目に行かれた方の豊かな祝福が現れますように、どうぞお祈りを共にしていただきたいと思います。兄弟のこの証明につきましては、先週第一礼拝と第二礼拝の時に、大変、簡潔にまとめて、証しをしてくださいました。その証しを通して、私たち、みんな本当に、兄弟が感謝に応えた器であるということを受け止めていただきました。ガラテヤ書の一章一節には、人々からでもなく人によってでもなく、キリストイエスとイエスと彼を死にますから呼ばれた父なる神とによって建てられたというこの神様が直接に兄弟を立ててくださったということにまず基本がございます。で、この御言葉に立てられた兄弟をのことを受けまして、次回は胸にとってもまた対外的にいろいろ他の教会との関わりもございます。そうした方々にも分かりやすいあり方を相談いたしました。で、兄弟のこれからの役割と、それから故障を呼び方をですね、どのようにしたらいいかというようなことも合わせて、次回では相談させていただきました。その結果といたしまして、牧師という故障で、三浦正道先生従来通りでございます。それから副牧師として、工藤聖火兄弟をそのようにお呼びすることになりました。それから今までは伝道師という呼び方でございましたが、三浦正信伝道師を副牧師ということで、呼称させていただくことになりました。そして、特に工藤兄弟にありましては、その役割といたしまして、 丸子を中心に伝道していただき、牧会をしていただきます。ただ、先人ということではございません。神様の導きによりまして、東京の阿佐ヶ谷はもちろんのことでございますが、関西の集会、それから猿田教の集会、公務協会の全体にもですね、導きに応じて、さまざまに、主に仕えてくださるということで、ございます。それから三浦正信副牧師は、阿佐ヶ谷の集会を中心とした場を受け取っていただいて、これからも引き続いて、その副牧師としての役割を担っていただくことになりました。それでは以上が簡単でございますが、経過でございます。これから三浦先生から安心式の意味について一冊お話をいただきます。
ご挨拶は恥ずかしい、安心式について安心式を申しますのは、ある人が神様のある特別の働きに召された時に行う式でございます。牧師、伝道師、宣教師、それから長老、執事、そのような神様の特別な働きに召された時に安心を持ってこれを祝福し、そしてその賜物が神様から豊かに与えられるように、また群れのみんなもそれを承諾するように行う式でございます。使徒行伝の13章にはパウロとバルナバが第1回目の伝道に送り出されるときにみんなが安心をして送り出しております。また使徒行伝の6章におきましては、執事が任命されたときに安心を持ってその役割に任じられております。そのような働きや工藤教会の場合におきましては、今新学校を卒業して上野教会からご紹介がございましたように、工藤教会の場合には福音を伝道していきたい、福音を積極的に、マルコを中心に働きますけれども、しかし今教会全体について壊れるならば、今教会外のところにおいても福音を積極的に語っていく福音伝道者として、そしてまたマルコを中心に牧会していく牧師として幅広い働きをしていくことを神様から受け取っております。それを安心を持ってその表すのが安心式でございます。特に福音の伝道者、牧師という働きは聖書で非常に幅広い働きをしておりまして、したがって聖書の中ではたくさんの名前で呼ばれております。ある箇所では監督と呼ばれております。キリストの群れをよく監督していく、見守っていくという意味で監督、それから教会を羊の群れのように牧会していくために牧師と、また群れの長老格として群れを収めていく長老という呼び方、それから群れにお仕えしていくしもべ、そしてしもべというような呼び方、またキリストの福音を人々に伝えていく和解の使者、キリストの十字架の和解の使者、それから福音を伝えていく伝道者、それから福音を教えていく教師、非常に幅広い呼称で呼ばれております。そのような働きに工藤教会は神学を超えて今召されようとしているわけでございます。どうぞ皆さんもそのような意味で、今から安心を持って、その教団の働きが祝福されるよう、二つ目にそのような賜物が豊かに精霊を通して注がれるように、そしてみんながそれを応援していく胸が、これを承認する、そういう 安息を行いますので、ご一緒にお祈りして参加してください。それではクロードがこちらにお越しくださいました。クロー兄弟に、制約をしていただきました。東のキリスト教会は神の許しと委託により、今工藤聖太兄弟に福音の宣教者牧会の職務を委託しようとしております。あなたはこの召しを人々からでもなく、人によってでもなく、神よりの召しと信じることができますか。あなたは久遠教会の基本理念を承認し、旧新約聖書の基本を曖昧にない神の言葉と信じ、あらゆる生活と信仰の唯一の基盤とし、福音教会の信仰の特徴である。一つ、人間は全存在が罪に侵され、死に至るまで罪人であること。二つ目に、従ってイエス・キリストの十字架による以外に救いはなく、日々己を十字架につけていく、抱かれていく信仰を了承すること。三つ目に、聖霊の具体的な体験によって、聖霊によって抱かれていく信仰を実践していくこと。四つ目、岩井俊樹先生の遺言である、愛を求めて追い求めていく信仰の方向を承認することがおできになりますか。
はい、できます。
それでは、7名の兄弟方、群れを代表いたしまして、安心に参加をしていただきます。上の兄弟から紹介していただきます。
最初をしていただきます7名の兄弟をご紹介いたします。長老を代表いたしまして、杉本義雄兄弟です。法人を宗教法人クリコンキリスト教会を代表いたしまして、井上初彦兄弟、合同連絡会を代表いたしまして、井上昭彦兄弟、伝道グループの代表といたしまして、久谷雄二兄弟、桜会を代表いたしまして菅幸男兄弟、それから今日この一歳に佐賀から佐賀教会の牧師でいらっしゃいます小林義樹先生が見えておられますので、加わっていただきたいと思います。それから、七次会を代表いたしまして富田兄弟が加わっていただく予定でございましたが、ご承知の通り高松に単身赴任で、しておられます。今日ここに出席ができませんでしたので、代理といたしまして、私上野が代わらせていただきます。
それではお祈りいたします。人々からでもなく、人によってでもなく、主イエスキリストを死人のうちからよみがえらせることができた死なる神様と、我らの罪のために十字架に代わって死んでくださった主イエスキリストの召しによって、この工藤聖太兄弟に牧師福音伝道者としても今職務を委託しようと致しております。聖なる本官、私がイエス様が私が父に伝わされたように、私もあなた方を使わすと仰せくださったように、どうぞ今この兄弟をあなたの聖なる弟子によって、その職務にあなたの皆によって任じさせてくださるようにお願いをいたします。どうか兄弟が幼い時からあなたによって強く影響を受けた川内愛子先生、丹羽俊樹先生の強い感化のもとに、 いつかは福音の宣教者になりたいと温めてきた、その熱い願いが今ここに実践しようとしております。3年間の神学校の学びを終えて、今神に全存在を捧げて神の適者として旅立とうとしております。主よ、どうぞ教会のこの聖なる使命と職務を祝福してくださるようにお願いをいたします。そしてどうかあなたご自身がここに御手を置いて、この聖なる職務に必要な一切の賜物を教会に付与してくださるようにお願いいたします。そして聖霊によってどうか教会がその職務を全うして、どうかこの役割を果たすことができるならば、もちろん命の始まりになると当該申し上げましたように、全存在かけてあなたの私人として旅立つことができますようにお願いをいたします。将来はあなたの恵みの御言葉と聖霊とにお委ねいたします。尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。
じゃあ皆さんご一緒にお祈りください。
ハレルヤ。
それから工藤兄弟は
聖書宣教会、
聖書宣教会という
学校の名前が聖書
宣教会のキリスト教会も小さな聖書宣教会開いておりまして、初めて卒業しました与田和子さんが卒業いたしましたので、卒業証書を授与いたします。じゃあそこで卒業証書、与田和子殿、あなたは久遠聖書学校の所定の学びを終了いたしました。ここにこれを認定いたします。今後はそれを全生涯を通して実践し、神と人とに仕え、神の栄光を表す生涯を全うせんことを祈ります。西暦2000年4月23日復活、久遠聖書学校校長三浦の先生。東京会の上に伝える働き人を養成することを目的とした学校です。その個人個人に合ったカリキュラムで、そのカリキュラムで進んでおりますので、どうぞお願いください。そして、昨年の11月に井上明彦兄弟がこの新学校に入学されて、今そのカリキュラムに従って、勉強していくことになりますので、井上明彦君もお越しくださいまし、お願いいたします。お顔だけここに。それでは工藤兄弟の新しい旅立ちを祝福して、皆さんで賛美を持って送りたいと思います。また、与田和子さんは東京会のスタッフとして、私の事務的なことやら、三輪お母様や深山さんの、お手伝いやら、それから個人的にいろんな伝道の用意してくださる、このような方に用意してくださいました。どうぞ二人の献身者の旅立ちのために、皆さんで賛美を持って送りたいと思います。
それでは聖歌の582番をご一緒に賛美したいと思います。
あ、そうですか。今一節と三節を賛美いたします。
主イエスキリストの御恵み、御子を与える者に我らを愛してくださった父なる神の尊き恩愛、聖霊の親しい御前が今神に生涯を捧げて新しい旅立ちをした工藤聖太牧師の上に、また教会のスタッフとして将来を捧げる決心をした与田和子姉妹の上に、神の子として将来を神に伝える決心をした3名の兄弟姉妹方の上に、改宗一の上に、いつまでも神の祝福と愛がありますように。続きまして、花束の贈呈をさせていただきます。例えば安息式を受けられました、工藤聖太兄弟と、それから与田姉妹、どうぞ前の方にお進みください。両者も一緒に、では前の方にお立ちください。それではどうぞ。
流大豊かなこのイースターに最後まで感謝式を含めまして、お導きをありがとうございました。で、三浦先生が本当にまだまだ外にお出になるような状態ではございませんでしたけど、今日のこの日のために何とかしてということで、本当に神様に、この守られて今日こうして、式に出席してくださいました。本当に、心から拍手を持って感謝を。先生はまだ体力もございませんので、これから短くご挨拶を皆様に申し上げて、それで、またこの席を退かれますので、しばらくの時、短いご挨拶をお願いいたします。
本当に皆さん4ヶ月半ぶりでお会いできて本当に嬉しく思います。一度は、手術の後はひょっとしたらもうお会いできないかなっていう、そんな危機感を感じた時もありましたけれども、神様の憐れみでこの復活せずにもう一度お会いできて心から感謝いたしております。3つのことをお話しさせていただきたいと思います。1つは心からなる皆様への感謝と御礼でございます。本当に私のために心を尽くして祈ってくださってありがとうございます。どれほど助けられたか分かりません。そしてまた具体的なお見舞いもいろんな形でしていただいて、身に余る思いでございます。心から御礼申し上げます。ありがとうございます。まだもう少し通院しなければなりません。5日に一度はワクチンの注射、2週間に一度は定期的な診察、そして年に何回か検査を受けながら、まだ通院していかなければならない状態ですので、どうぞ皆さん再発しないように、そして残る生涯与えられている期間どれだけあるか分かりませんけれども、神様のために生きた、それだけ思っておりますので。二つ目に、今度の病を通して教えられたことは、一番大切なのは十字架の許しと復活だということです。人間にとって一番辛いことは死ぬということです。人間にとって一番恐ろしいのは死です。でも復活はそれに対する勝利です。その約束がなかったら一切は虚しい。それを本当に感じました。どんなに財産があっても、名誉があっても、地位があっても、性質がいい悪い、どんなことがあっても、人間が復活するという希望がなかったら本当に全ては黒の黒だと思いました。よみがえりなければ全ては空の空、本当にそれを思いました。そして死の棘を取り除くのは罪の許しです。許されているという確信がなかったならば、死の淵を乗り越えることはできない。しかし本当に許されているということが確信されるならば、死は怖くない。どんな困難な状況の中でも、もうダメかと思うような状況の中でも、イザヤ書の53章がいつも思われておりました。主は私たちの悲しみを負い、病を担ってくださった、私たちの罪を担ってくださった、とことんも許し、それを信じることが人間にとって一番大事だ。十字架復活、皆さんこれが一番大切です。本当にそれを痛感しました。それがあると死は誠に平安なものです。それを思いました。復活説、今
今日ほど嬉しいと思って迎えることはありません。感謝なことです。3つ目に、病の中でいつも考えさせられたことは、どうして丹羽先生も私も伝道半ばで倒れなければならなかったのか、どこか何か私たちの教会のどこかに無理があるんじゃないか、どうしたらいいんだろうか、これがずっと絶え間ない私の神への祈りと問えでした。このままで言ったならば、牧師が潰れるか、誰が勝ったとしても牧師が潰れるか、教会が潰れるか、どっちかしかない。そんな中で、お祈りしている時に、私は出エジプト記、民数記、申命記を通して、モーセの改革を示されまして、モーセはたくさんの人数を牧会していくときに、一人でそのみんなの悩みを聞いておりました。それではモーセも行き詰まる、みんなも行き詰まる、それではダメだという進言を受けまして、そして10人ずつのグループに分けたエテラの神殿ということで呼ばれておりますが、そのような改革をいたします。これ今日お話すると長くなりますので、テープが何か次回で私が話させていただいたので回っているので、詳しくはそちら聞いていただきたいんですが、10人ずらずのグループに分けて、みんなで思いを追い合うような改革をいたしました。二つ目に、それでもモーセは重荷に耐えないで神様にも死にたいと訴えて祈りました。その時に70人の長老を選んで、そして70人の長老に同じ礼を勧めて、モーセと一緒に重荷を負うようにいたしました。しかしそれでもなお問題は解決しないで、最後の段階で12部族の中の1部族レビ人を神様の働きに専任する部族としてお選びになりました。12部族の中の一つの部族は神様にフルタイムで使える、これが大事なんだということをこの祈りの中で気づかされました。新約聖書の場合には120名の信徒で始まりましたが、12人は使徒でフルタイムで専属で神様にお仕えするようになっておりました。10人の信徒がいたならば、その中の一人は専属で神様に仕える、これが聖書の示しているそのあり方だということを思わされた時に、あ、ここに無理があったんだ、私たちは約400名の群れです、今日工藤兄弟が牧師の役割を受け取ってくださって一人増えましたけれども、去年一昨年までは正信もいませんでしたから、私一人でした、これは無理です、丹羽先生の時も一人でした、これは無理だったんです。やはり聖書ではそのように10人の信徒がいたならば、一人はそのような千人の働き人が必要だ、イエス様も収穫は多いが働き手は少ない、収穫の主に願って働き手を送り出すように祈りなさいと言っております。私たちこれからもっともっと神様にこの存在を捧げて、生涯を捧げて、そして神に仕える者たちのために祈っていかなければならない。10月には街道が建設されます。街道が大きくなります。人も増えるでしょう。街道も広くなるでしょう。ますます働きが大きくなります。その時にどうしてもそのような働き手を教育し、そしてそのような神様に仕える者たちが起こされていくことを祈っていく必要があるんじゃないか、これが私が思わされた一番のこの領土の中でのポイントでございます。そして12部族の中の1部族を専任する、11部族が自分たちの収入の10分の1を捧げてレビ人をこれをサポートしています。120名の者たちがいたならば、その中の10人が専門の網を捨ておいてイエス様に仕える者がいたならば、あとはそれをサポートしています。片方は 霊的なことを持って使えている片っぽはそれを物質的なことを持って使えるそういう循環を持って教会がなっていることが示されまして、街道が大きくなっていたならば私たちの教会ももっともっとそのような働きの大切になっていく必要があるんじゃないかなと思わされたことでございます。また改めて詳しく元気になったならば話させていただきたいと思いますけれども、もうしばらく、東京の世界が続きますけれども、皆さんどうぞこんなビジョンを持って私ベッドの中で祈っております。一日たりとも身のことを忘れたことはない、忘れたいと思ったけども忘れることができる神様、本当にこの上に私を置いてくださったことを感謝しています。皆様様、それを感謝します。これで帰りますけれども、また、これから出てくることが多くなると思いますけれども、どうぞお祈りに覚えてください。私も毎日の毎日のように皆様のことを顔を思い出してお祈りしています。ありがとうございました。
長くなりましたけれども、一切の集会、もうしばらく、最後にですね、今日初めて来られた方をご紹介します。名取陽子様への知り合いで、矢島美子様、もし来られたらお立ちください。矢子様、今日初めて来られた市川智明様、うん、それからステフリーの名会話の関係でいつも、顔を出しますけれども小松千秋さん、それからお母様の深水かけ子様、それから子供たちも来ておりました。それから井上平さんの先輩で大川健一様、それからの佐藤美也様、それからお父様、それからお父様も来られていたんですけど、それから長谷部兄弟姉妹、光くんが初めて今日顔を出したようですけど、光くんの顔を見ててください。今日初めて来られました。その他は何かありましょうか。長くなりましたけど、今日の話、
ウクライナの
仕込み
品
のことを
お願いします。北米ツアーの申し込みのこと、
今日は海外の特別ツアーが今日で申し込み締め切りということです。それから萩野さん、恵子さんのお母様が三重から来られているということです
か。三重さんの申し込み
それから梅沢新太君、梅沢兄弟もお会いしましたけども、それから西田さんが来られていると思います。それから今日は今日の問題のこともいると思いますが、後でまた感謝会、それから総会がありますのでよろしくお願いいたします。ずっと長くなりましたけれども、新しい場所でこのように、ご親睦をしてありがとうございました。じゃあこれから午後の週間が始まりますのでよろしくお願いいたします。どうもありがとうございます。
今日
と
周りの方に拍手しました。